1世紀のイスラエルに住んでいた人々の中で、正反対の評判の人々といえば、パリサイ人と守税人です。例えば、パリサイ人は、モーセの律法を注意深く守っていた道徳的な人とみなされていました。一方、守税人は、悪びれずに、担任の騙すことで知られていました。主税人はイスラエル人でありながら、イスラエル人の敵であったローマ人に協力して、同胞から税を取り立てました。さらに、その主税人はローマ政府が要求したよりも多くの税金をイスラエル人に要求して、ローマ政府に渡す以外のお金を着服してしまったので、他のイスラエル人たちに、特にパリサイ人に非常に嫌われたのです。それで、イエス・キリストが主税人を受け入れて、食事までに一緒にされたとき、パリサイ人はキリストを非難しました。パリサイ人はイエスが正しい人であるなら、絶対に罪深い主税人を避けるべきだと思ったからです。イエス・キリストは理由があって、罪深い主税人と親しくしていたのです。パリサイ人と違って、主税人はキリストの話に耳を傾けていました。一つの例として、主税人の頭であるザカイという人がキリストに会った時、すぐ素直に自分の不正を告白しました。そして、騙し取ったお金を4倍にして返すことを約束しました。また、もう一人の例として、マタイという人の主税人は、イエス・キリストに会って主税の仕事を辞めてキリストの弟子になりました。そして、その後、マタイはマタイ福音書を書きました。簡単に言えば、イエス様に会おうと主税人は自分の罪を素直に認める傾向がありました。一方、パリサイ人は誇り高く独善的であったので、罪を悔い改める必要性を感じていませんでした。実は、パリサイ人は表面的には律法を守っていましたが、心から守っていたわけではなく、偽善者だったのです。実は、あるパリサイ人は自分がキリストよりも正しい人と思っていたのです。パリサイ人に、彼らの罪深い心を指摘しようとして、キリストはいくつかの例え話を話されました。一つの例として、ルカ18章に記録されている通り、パリサイ人と守税人という例え話を話されました。キリストはパリサイ人と守税人という例え話で、誇り高いパリサイ人と謙虚な守税人を対比されました。その例え話で示された通り、高ぶるものと謙虚なものの考え方は違うから、非常に異なる結果をもたらすのです。例えば、高ぶるものは自分が他の人々よりも優れたものだと思いますが、謙虚なものは自分が他の人々よりも罪深いものだと思います。18章の9節、もう一度見てください。自分の 偽人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してイエスはこのような例えを話されました。二人の人が祈るために宮に登って、一人はパリサイ人で、もう一人は主税人 であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、会員するものではなくことに、この主税人のようではないことを感謝します。本当に自分が誰よりも優れたものと思った。けれども皆さん、その主税人の祈り見てください。13節。彼はすごく恥ずかしかった。だから目を天に向けませんでした。すごく恥ずかしかったですね。それが彼は神様。こんな罪人の私を憐れんでください。実はこの原点にはね、この罪人の前に定冠詞があります。意味は、私こそ罪人です。パウロは同じように考えました。第一テモテ一章開いてくださいませんか。第一テモテ一章15節。第一テモテ一章15節。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロね、自分が一番悪い人でした。最初で彼の手紙を見たら面白いことを学ぶことができます。第一クリントを書いたときに、その時彼に他の人たちと比べたら彼は一番良くないものと言いました。後で彼はね、信者たちの中で良くないものと言われました。別の手紙です。彼の、あと最後に、この第一のテモテのこと、実は私に、他の信者とではなく、他の人と比べたら、全世界の人の中で一番悪いものでした。本当に謙虚なものになりました。その、主税人と同じように。ローマ3章開いてください。ローマ3章、3章の9節。3章の9節から。では、どうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もグリシンもすべての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める者はいない。すべての人が迷い出て、みんな共に無益なものとなって。善を行う人はいない。一人もいない。そのパリサイ人は間違って自分が他の人より優れたものと思いました。それで彼の祈りは天国に届きませんでした。一方その主税人は自分が他の人より悪いと認めて、それで神様彼の祈りに耳を傾けてくださいました。その例え話も もう一度見てくださいませんか。ルカ18章。高ぶる者は自分が他の人々よりも優れたものだと思いますが、謙虚な者は自分が他の人々よりも罪深いものだと思います。また、12節、13節から次のようなこともわかります。神様に受け入れて神様に受け入れていただくために、高ぶる者は自分の良い行いに信頼するが、謙虚の者は神様の憐れみに信頼するです。18章の12節、私は週に二度断食し、自分の受けるものはみんなその十分の一を捧げております。たくさんいいことがあります。けれども、主聖人の祈りはどうでしょうか。13節。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。彼によると、神が憐れんでくださらない限り、もうダメです。本当に謙虚なものはそのように考えます。神様に捧げることがない。エペソ2章を開いてくださいませんか。エペソ2章の8節と9節。これから私たちは教会でこの箇所を暗記しますが、エペソ2章、2章の8節、9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。恵みによって、以前一緒に学んだように、恵みとは、受けるに値しないものに良いものを与えることです。だから救いは賜物です。それを受けるにふさわしいものは一人もいないです。その主聖人はそれが分かりました。一方、そのパリサイ人に考えて、良い行いすれば必ず神様は私を受け入れる。私は熱心にモーセの律法を守る方です。でも神様は決してそういう人を受け入れません。その人はプライドがあったんです。神様はそのプライドに対して怒ります。テトス3章、3章の5節。テトス3章、3章の5節。お読みいたします。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。憐れみによって、それも以前一緒に学びましたね。憐れみとはで当然の罰が課せないということです。それで神様は人を憐れんでくださるので、人がどんな悪いことかしても神様はその人を許すことができます。その主聖人はそれを分かったので、私を憐れんでくださいと祈りました。ルカ18章に戻ってくださいませんか。9節から11節まで、高ぶる者は自分が他の人々よりも優れたものだと思いますが、謙虚な者は自分が他の人々よりも罪深いものだと思います。 また二つ目のことですね。神様に受け入れていただくために、高ぶる者は自分の余欲内に信頼するが、謙虚の者は神様の憐れみに信頼するのです。また14節から次のことがわかります。高ぶる者は神様に拒まれる。まりますが、謙虚の者は神様に受け入れられます。14節。あなた方に言うが、この人が、すなわちその主税人が、義と認められて家に帰りました。パリスビトではありません。なぜなら、誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからです。高ぶるものは、どんなことを捧げても神様は彼を拒みます。一方、神様はその謙虚な心を見ると、その人を受け入れます。ヤコブの4章の6節開いてくださいませんか。ヤコブ4章。ヤコブ4章、4章の6節。しかし神は、さらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですから、こう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを捧げになるですね。高ぶる者を受け入れません。一方、謙虚な者を受け入れます。詩編のいくつかの箇所に同じことを教えますので、2つの箇所を見ましょうか。まず、ね、詩編34編開いてください。34の19節。34編の19節。18節。失礼します。18節。34の18節。主は心を打ち砕かれる者を近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。本当にその主税人はそういう心を持っていました。砕かれた心を持っていました。主は必ずその人を受け入れます。ダビデは同じことを経験しました。ご存知のように、ダビデはね、重い罪を犯して、家来の奥さんと会員を行ってしまったことで、ずっとそれを隠そうしましたが、できなかったので、結局認めたとき、ダビデは本当に、砕かれた心から祈りました。それは詩編の51編の祈りですが、詩編51編の17節。神への生贄は砕かれたで、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを下げまれません。ダビデは金持ちで色の生贄を捧げることができましたが、けれども、まず、悔いの心を持たなければ、神様はそれを受け入れません。それは分かって、それで、砕かれた心を持って祈ったとき、許されました。もう一度、ルカ18章に戻ってくださいませんか。ルカ18章。 この箇所から私たちは次のようなことを学びましたね。高ぶる者は自分が他の人々よりも優れたものだと思いますが、謙虚な者は自分が他の人々よりも罪深いものだと思います。どうでしょうか、皆さん。自分の他の人と比べるとどう考えるでしょう。聖書によると自分が他の人々自分よりも優れたものと思うだけです。また神様に受け入れていただくために高ぶる者は自分の良い行いに信頼するか、謙虚な者は神様の憐れみに信頼するです。神様が憐れんでくださらない限り、私たちは決して神に近づくことができない。また高ぶる者は神様に拒まれますが、謙虚な者は主税人でも神様に受け入れられます。そしてもう一度14節を見ますが、その14節から次の事実も分かります。高ぶる者は最終的に低くされますが、謙虚の者は高くされます。14節に、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に借りました、その主税人、義と認められた、すなわち神様は彼の罪を取り除いて、その代わりにキリストの義を与えてくださいました。読み続けるなら次のことがわかりますね。誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからです。ヤコブ4章、もう一度見てくださいませんか。ヤコブ4章、4章今度10節見てください。4章のヤコブの4章、4章の10節、主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。約束ありますね。聖書にはねたくさん実例があります。いつか読んでください。ダニエル書のバビロンの王、ね、彼は高慢になって、いやこれは私の国で私をこれを建てでしょ。一瞬のうちに神様は彼に病気を与えて、彼は動物のようなものになって、お玉がおかしくなってね、彼はクソを食べるほど変わりました。でも後で彼は分かって自分の罪、それで神様彼をまた高くしてくださいました。また王になりました。本当にいつか読んでください。ダニエル書の本当に不思議な話です。マタイ23章開いてください。マタイ23章、マタイ23章の11節から12節、23章の11節、あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に使える人ではなければなりません。誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされます。いつ高くされるでしょうか、いつ低くされるでしょうか。生きている間にその経験があるかもしれませんが、でも本当に最終的にそれがあります。特にこの最後の審判の日です。聖書によるとその時キリストを断った人が人生の罪に落ちて裁かれる。神様その時その人生の罪を公けて 見せます。本を開いてそれを見せる。皆さん、もし誰かがあなたのすべての行い、あなたの思い、今まで自分の口から出て言葉分かったら、そして他の人に見せることができたらどう思う？もちろん恥ずかしくなる。ありがたいことに、信じる者は許されたのでそのことを経験しませんが、でも他の人たちはみんな将来自分の人生のすべての罪が公って表されるのこと分かります。その時は恥ずかしくなる。一方、その時神様は低いの真珠を高く開けてくださいます。どうぞ私の国に入りなさい。どうぞこれ、今あなたのご褒美はこれです。そのことですね。四つのことね、学びましたね。そのパリサイ人と守税人の例え話からですね。まず高ぶる者は自分が他の人々よりも優れたものだと思いますが、謙虚の者は自分が他の人々よりも罪深いものだと思います。信者たちでもそのように考えるべきです。神様に受け入れていただくために、高ぶる者は自分の良い行いに信頼するが、謙虚の者は神様の憐れみに信頼する。感謝しています。神様の憐れみ、これ無条件のものです。また高ぶる者は神様に拒まれますが、謙虚の者は神様に受け入れられます。安心します。高ぶる者は最終的に低くされますが、謙虚の者は高くされます。だからある意味では本当に勝利ができます。